声の議会だより、平成24年5月1日発行、ナンバー169。編集と発行、議会だより編集委員会。大阪狭山市議会では、定例会での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だより、ナンバー169では、平成24年3月定例会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑内容や議会改革、常任委員会の審議内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見、ご感想は、議会事務局、電話366-0011、内線569までお寄せください。なお、お聞きになりましたテープは、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにしてポストに投函してください。大阪狭山市議会だより、ナンバー169。一般質問。質疑内容は各議員が作成し、抽選により決定された質問順序の通り掲載しました。代表質問。新風会代表、小原和弘、狭山池の世界遺産登録について。問い。多くの市民は狭山池の現状を見て、とても世界遺産には登録されないだろうと思っている。国レベルの指定を受けるための時期を伺う。答え。国の指定を受けるために、狭山池総合学術調査委員会を設置する準備を進めている。問い。世界遺産の登録には長い期間と経費がかかる。もう一度、難しさ、予算、期間の問題などをよく検証されて、再検討されてはどうか。また、何年で登録に至ると考えているか。答え。何年になるか、世界遺産特別委員会で審査されることが前提で、市町村が言えるようなものではない。要望。そのような曖昧なことで進めていくつもりか、もっと地に足がついた施策を考えてはどうか、再検討を要望する。南海電鉄の誓約書遵守違反。問い。誓約書があるのに、南海電鉄は狭山池の西側に駐車場を確保し、営業を開始した。その場所は不適切だと、市長と議長が南海電鉄に申し出たが、今も営業を続けている。答え。南海電鉄は近いうちに駐車場が確保できると回答している。意見。誓約書は重要で、誓約書違反は公共的企業としてあるまじき行為である。老人福祉センター狭山荘の運営について。問い。第2、第4土日が休日で、狭山荘の閉館日が多く、午後4時半に閉館し、開館の時間が短いので改善を求める要望が多い。答え。市として利用日や開館時間の拡大について検討する。開館時間の延長が必要な場合に、事前の相談があれば柔軟に対応する。要望。利用者の利便性に配慮し、契約予算内で開館日の増加を要望したい。市の職員の給与等について。問い。国会では国家公務員の給与の 7.8% の削減案が本年2月29日に決定した。本市の対応を伺う。答え。本市も厳しい財政状況を踏まえ、国に先んじて独自の削減にも取り組んできた。 今後も人事院勧告の趣旨、近隣市の状況などを踏まえ、適切に対応する。意見。最近の動向を例示すると、府知事の退職金を4000万円から800万円ぐらいに。また、松井知事が給与月額を92万円とした。大阪市では、橋本市長が月額142万円を82万円とし、退職金を752万円とする特例条例改正案を提出した。週刊ダイヤモンドによると、本市の職員の平均給与月額は、全国809の市区の中で59位。人口5万人から6万人の都市の中では、全国で第2位と際立っている。国家公務員用の人事院勧告を利用せずに、身の丈に合ったものにすべきである。議員報酬も同規模の市の中では一番高額である。金剛狭山コミュニティ市によると、本市職員の退職金は近隣市よりも高い。また、市長の退職金について、5年前に日本共産党議員団から半減案が提案されたが、否決されている。特別職の報酬についても考え直す必要があると思われる。フロンティアネット代表、田中昭義。財政の現状と今後について問い。新年度予算編成を通して見た本市の財政の現状をどのように認識しているか。答え。市民税などの落ち込みで財政調整基金に加え、職員退職手当基金を取り崩し、収支の均衡を図った。今後も交際費が高い水準で続くことや、退職手当負担も大きく、厳しい財政状況が続くものと考える。国の方向性が明らかになった段階で、財政フレームを見直していきたい。下水道事業の財政健全化について。問い。使用量増収が望めない。一方、下水道債は多額の償還が増加する維持費を考えると、運営が行き詰まる。健全化に向けての考えは。答え。健全化は喫緊の課題と認識している。近く下水道使用量の改定をお願いしたいと考えている。要望、慎重な対応をお願いする。安全安心が確保された町を目指す取り組みについて。問い、半田7号線の歩道は整備後20年以上経過している。早急に改修をしていただきたいが。答え、来年度から着手する。問い。西除川の国道310号から草沢橋間は河川整備計画に含まれていない。早急に見直しを。老朽化している草沢橋も架け替えを望むが。答え。川の断面が大きいため計画に入っていないが、安全上改修が必要であると考える。事業化に向けた取り組みを府に要望する。問い。旧河川敷道ヶ淵橋上流右岸側の整備内容について伺う。答え。公園として夏に完成見込みである。問い。災害時断水を救う協力井戸の有効活用を進めるべきと考える。調査を。答え。自主防災組織と共同で協力井戸のお願いなどについて呼びかける。問い。かまど型ベンチは普段は腰掛け、緊急時はかまどになる。設置について検討を。答え。分散備蓄資機材の中で仮設用かまども整備している。 広域水道統合による今後の対応について。問い、大阪市を含め府内市町村で平成25年度中に組織統合を目指すとのことであるが、本市の対応は。答え、受水市町村のメリットとなるよう意見を述べていく。消防救急無線のデジタル化について。問い、現在の無線は電波法の改正で平成28年5月末までとなっている。取り組み状況を伺う。答え、平成23年度中に車載無線の先行整備をし、平成26年度までに基地局整備などの作業を進める。子ども読書力と英語力について。問い、読書 e プラン推進事業の進捗状況および使える英語プロジェクト事業を今後どのように進められるのか伺う。答え、巡回司書を派遣し読書環境の整備に努めている。英語は南中学校区内の小学校と連携し、指導内容をプログラムにまとめ、実践は今後市内の小中学校に広げていく。未来創新代表林健一郎。狭山元気っ子推進事業のあり方について。問い、かつて学校の放課後はすべての子どもたちにとって自由で安全な場であった。しかし昨今のさまざまな問題により、自由で安全な場としての機能がなくなってきている。教育現場、行政、市民の皆様の協力により子どもたちの安全を確保し、放課後や学校休業中、学校内で自由な行動、新たな挑戦の機会、そして経験を与える事業となるよう、この事業の在り方について見解を伺う。答え、学校や地域の皆様、多くの団体の協力を得て、放課後が居心地のいい安全な居場所となるよう、事業推進に取り組んでいきたい。要望、多くの地域団体の協力が必須になる。本市の提唱する協働において、子どもたちを笑顔にしたい、幸せにしたいという思いを込めて事業を進めるよう要望する。子どもの文化芸術体験について。問い、日本の芸術文化に関わる予算の割合は諸外国と比べ少なく、文化芸術の発展に消極的であるが、子どもの文化芸術体験に関わる調査において9割が大切としており、中でも学校における講演などの鑑賞体験を充実させることが重要と回答したものが最も多い。本物の芸術に触れる機会に力を入れ、心豊かな創造性あふれる子どもたちを本市で育みたいと考えるが、子どもの文化芸術体験についての現状と今後の考えを伺う。答え、文化行事、文化芸術体験にはさまざまな形で取り組んでいる。また、新学習指導要領が平成23年度は小学校、平成24年度からは中学校でも完全実施となり、特別活動の時間における文化的行事や各教科における活動体験の充実が求められている。今後とも各学校の文化や芸術に親しむ活動について支援する。要望、詩歌にも歌われる未来を担う文化都市として本市の文化予算の割合を検討していただきたい。また文化芸術体験について学校と文化振興事業団が共に協力し、子どもたちに合った本物の舞台芸術を提供されるよう、そして 子どもたちが積極的に行っている文化活動への支援を要望する。市広報について。問い。行政からのお願い、お知らせ、申請情報は増加傾向で、紙面に限りがあることは承知しているが、もっと頑張っている市民や子どもたちを掲載していただきたい。また市民の皆様に本市の歴史、文化、特徴を継続的に伝えることもおろそかにしてはいけない。より読みやすい広報への改善として、シルバー、子育て・教育、健康・福祉などのカテゴリー区分を検討してはどうか。見解を伺う。答え。読んでもらえる広報誌作りを目指して、カテゴリー区分も工夫を重ね、本誌の魅力をアピールできる広報誌となるよう努める。要望。カテゴリー区分は第一歩である。大人はもちろん、子どもたちも本市の魅力を他府県、他市町村で語れるよう、伝えてもらえる広報誌となるよう要望する。日本共産党議員団代表北村英二。消費税増税は市民の暮らしも経済も大打撃。問い。野田政権は社会保障と税の一体改革と称して消費税 10% への大増税を進めようとしている。しかし、1、無駄遣いを続けたままの大増税、2、社会保障切り捨てと一体の大増税、3、日本経済をどん底に突き落とし財政破綻も一層ひどくするという3つの大問題がある。私たちは所得の少ない人ほど重くなる最悪の不公平税制の消費税の大増税に反対である。市長の見解を問う。答え。消費税率が 5% 引き上げられた場合、国 3.46%、地方が 1.54%、そのうち地方消費税分が 1.2%、地方交付税の財源が 0.34%、こういう内容で国と地方6団体が了承した。今回、国と地方が協議できる場ができたことは成果と思う。税の抜本改革は、消費税増税だけでなくて、個人所得、とりわけ高所得者に対する税負担のあり方、法人課税、資産課税、地方税、それぞれの課税ごとで見直す項目が一体改革でも列挙されているので注視していきたい。教育行政基本条例、職員基本条例は府民にプラスにならない。問い。維新の会が提案している条例案は、違法性が指摘された多くの問題点がある。府立高校は、3年連続で定員割れになれば、再編整備の対象となることや、通学区の撤廃、学校教育に競争原理を導入など、子どもたちにとってプラスにならない。職員基本条例では、同じ職務命令に3回違反すれば原則的に免職となることなど、多くの問題点がある。本市でこのような条例の提案はないと思うが、市長の見解を問う。答え。このような条例は提案しない。高校の学区撤廃、教育の中に競争原理を持ち込み、学校間で争わせるなどふさわしくない。教師の評価も生徒や保護者にさせるなどとんでもない。人気を得るために肝心な教育に力が入れられないことになっては困る。また内容を問わずに回数だけで職員を免職するというのは 普通では考えられない。十分に論議すべき高齢者一人暮らし対策について。問い。最近孤独死や孤立死の報道が目立つ。本市でも高齢者の単身者や高齢者夫婦のみの世帯が急速に増えており、市の対策が必要と考える。見解を問う。答え。現在民生委員による訪問、地区福祉委員会による小地域ネットワーク活動等々を行っている。今後も先進事例の研究も進め、関係機関との連絡を密にし、高齢者などが安心して住み続けられる町づくりに努める。今後の山本幼稚園について。地域住民にとって不本意ながらも休園となった。問い。子育てに関わる施設は必ず残してという強い要望がある。答え。早急に結論を出す。問い。もともと山本幼稚園は遠距離対策として建設された経過があり、将来的にも通園対策は必要である。答え。2年間はバス運行、その後は検討する。声優会代表山本久夫。教育行政基本条例について。問い。戦後半世紀以上、政治的中立をモットーに義務教育が行われてきた。大阪府では大阪府教育行政基本条例案が提案されている。現段階での教育庁の所見は。答え。教育行政基本条例案は教育改革を政治主導でスピード化させ、競争によって学力向上を図るとともに、教職員の人事評価を厳格化するという方針が一貫して流れているように思う。このことで教員不足の深刻化、子どもや教員の萎縮などを危惧している。この制度の愛路を探し、子どもや教員が生き生きした教育活動が展開できるように努めたい。ニュータウンや歴史文化を生かしたまちづくりの展望について。問い。本市のまちづくりにあたって、本市発展の機動力であった狭山ニュータウンをはじめ、歴史文化財を生かしたまちづくりを進めることが肝要である。ニュータウン内地域拠点の見直しや集合住宅など、官民が共同して取り組む必要があると考える。今後のまちづくりの展望は。答え。歴史文化資産を発信するために、旧街道沿いへの休憩スポットやカラー塗装の整備などを行う。またニュータウンの利点をアピールし、まちづくり円卓会議の場などで地域、行政、民間事業者が力を合わせて、より良いまちづくりへの取り組みを進めたい。今後とも住んでみたい、住み続けたいと感じてもらえるまちづくりを推進していく。街頭防犯カメラの設置について。問い。本市の犯罪発生件数は昨年より街頭犯罪で42件、侵入等で36件、子ども対象犯罪で3件増加している。本市の対応と取り組みは。答え。街頭防犯カメラ設置の補助対象者や補助要件、そしてプライバシー問題に関する設置基準などの街頭防犯カメラ設置補助制度を平成24年度当初から創設する。本制度により地域の自主的な防犯活動への支援を一層充実し、安全な街づくりの推進を図っていく。消費者被害の防止について。問い。高齢化社会の進展とともに、未公開株出資金や ワンクリック詐欺などの消費者被害が増加しているが、答え、本市でも高齢者が巻き込まれる深刻な消費者被害は増加傾向にある。この4月から消費生活専門相談員による大阪狭山市消費生活センターを週4回市役所内に開設する予定である。今後とも府などとの連携を深め、消費者の立場に立った消費者行政の推進に努める。都市計画道路の見直しについて。問い、都市計画道路は府や市が将来必要な基盤的施設である。府は長年未着手の都市計画道路の廃止など見直し案をまとめられたが、答え、本市域内の府決定の都市計画道路のうち、狭山境線、狭山三日市線、狭山環状線の3路線が見直し対象路線案となっており、今後大阪府から本市への説明及び協議が行われる。本市決定の未着手区間についてはそれぞれの路線評価を行い、所定の手続きを進めていきたい。公明党代表片岡百合子市長の市政運営方針を受けて。問い、企業誘致などの振興策や金剛駅周辺のにぎわいあるまちづくりへの長期的展望について見解を伺う。答え、南海バスや民間と連携し、狭山ニュータウンの今後として通勤通学の利便性を高めることも必要である。企業誘致を図っていきたい。本市の就学前教育について。問い、大阪狭山市子ども未来検討委員会の1年2ヶ月の審議内容の公開と、幼稚園保育所子ども園の就学前教育について建設的な計画策定を。答え、平成24年度初めに提言をいただく。問い、3歳児からの幼稚園教育の実施を。答え、3歳児に何らかの方策が必要だと今後の課題として検討する。問い、私立幼稚園就園補助金の取り組みについて。答え、就園補助金の充実について意見が出ている。大阪狭山市子ども未来検討委員会の提言をもとに総合的な計画を策定する。危機管理体制の強化促進について。問い、避難場所でもある学校施設を地域の防災拠点として集中的な機能強化整備を行うべきである。答え、国の3次補正予算を活用し、狭山中学校と北小学校体育館の耐震化工事を行う。防災倉庫を小中学校2カ所に設置予定。問い、公共施設の耐震化促進状況と促進計画にある指示対象外建築物の今後の耐震整備について。答え、平成24年度に市役所本庁舎と市立公民館は実施設計を行う。その他の私有建築物の耐震化は必要性を検討する。問い、モデル的な市内耐震整備計画策定について。答え、木造住宅の耐震化には町丸ごと耐震改修支援制度の活用を周知する。問い、被災者支援システムの導入を。答え、本年末に稼働する新大阪防災ネットを利用したい。問い、審議会における女性の積極的な参画促進について。答え、大阪府の防災計画が修正され、本市も計画を見直す際に女性の参画を図る。平成23年度 第4次補正予算成立を受けて継続される本市事業について。問い。14回妊婦健康審査の完全無料化、11万6840円の助成が公明党の重点要望通り実現した。今後の継続実施を含めた取り組みを。答え。次元的な国の補助制度がなくなっても、この助成制度を維持していく。問い。子宮頸がん、マンモグラフィー乳がん、大腸がん検診無料クーポン券制度の継続と、検診率を向上させる取り組みを。答え。未受診者に、再度受診案内を送付するなど、受診率向上に努める。女性の5つのがん検診を同時に受診できる体制を医療機関と調整中である。問い。HIV ワクチン、小児肺炎球菌ワクチン、子宮頸がんワクチン接種助成事業の継続拡大について。答え。周知に努める。問い。安心子ども基金を利用した待機児童解消のための保育所増設などの子育て支援環境整備への取り組みについて、最大限に基金活用をするべきである。答え。待機児童解消として、安心子ども基金を活用して、つぼみ保育園整備事業に取り組んだ。この基金を活用した保育所整備事業に取り組むことを検討する。個人質問。中井真子、男女共同参画社会の推進について。平成26年度から平成35年度までの10カ年の推進プランを策定するため、懇話会の開催が予定されている。プラン等が実効性あるものとするため、問い、内容、評価、達成度について。答え。全事業の達成度の検証を評価し、計画の目標に対し一定の成果が現れていると思う。しかし、進捗状況等の経年比較ができないなどの指摘もあり、今後は市民に分かりやすい報告ができるよう努める。問い、審議会等における女性登用比率について。答え、積極的に女性登用を働きかける。問い、指定管理者制度を導入している施設の取り組みについて。答え、事業者に対して男女共同参画社会の実現を念頭に置いた事業展開を行うよう働きかける。問い、市民参画による外部組織の振興管理について。答え、新プランを推進する際は、外部組織の評価を受けながら、男女共同参画社会の実現に取り組む。要望、男女共同参画推進状況報告書は、全事業ではなく、重要な項目に絞り、報告、評価、課題を抽出し、解決に向けて努めていただき、そして、女性登用比率の向上や、指定管理者制度導入の施設においても、プラン、条例などを遵守した施策を実施していただきたい。振興管理も外部組織でしていただくとのことであるので、積極的に推進されるよう要望する。防災における危機管理の体制について。問い。本市の自主防災組織は、平成23年6月現在では30組織で、組織率は 65.1% である。自主防災組織が増えていく中で、災害対応の経験や知識を持った自衛官、消防、警察官などの OB の方々を組織化し、地域防災活動の指導を担っていただける取り組みができないか。答え。自主防災組織の訓練や連絡協議会の機会を捉え呼びかけていく。要望、 自主防災組織が増えることは、安全安心のまちづくりに大変有意義である。機会を捉えて進めていただきたい。西尾浩二。選科教員の配置について。問い。小学校の先生の高齢化が進み、小学校高学年 5,6 年生の体育の授業で実技指導ができない教員も少なくなく、児童の技術向上とともに達成できた喜びや満足感を持つことが期待できるとして、選科教員の配置をしているところがある。小学校では学級担任が全科目を受け持ち、選科教員が配置されていないのが現状である。本市の小学校高学年の体育の授業の現状と選科教員の配置について伺う。答え。体育の授業を専門的に行う選科教員の配置は、体育指導の充実を図る上で効果的と考えるが、教員数にゆとりがないため担任を受け持ちながら指導している。本市の高学年については、すべての学校で教科担任制を取り入れ、体育については教師の専門性が活かせる配置を行い、体育指導支援員を配置している。今後も達成できた喜びや満足感を持つことができる授業づくりに取り組む。平成24年度主要事業、人と自然が共生する環境に優しい街づくりについて。問い。仮称今熊市民の森の基本設計について。今後今熊市民の森をどのように活用されるのか。答え。木を育てるゾーン、整備するゾーン、自然を見守るゾーンとして整備する。問い。三ツ谷川沿道及び天の街道周辺などの植栽整備について、今の自然を残しながら一人でも多くの皆様に親しんでいただくための整備が必要である。答え。西山霊園から天の街道へ通じる階段の整備を行う。交通安全対策について。問い。鈴山高倉寺線三都神社前から実田前、西小下今熊線実田前から尾張坂の対策について。答え。路面表示やカーブミラーの増設を行う。問い。大野台一丁目南交差点の歩行者用信号機の設置について。答え。平成24年度の設置箇所として検討している。鳥山武。青少年リーダー育成プログラムの策定と実行。問い。青少年の人材育成と地域の課題解決に役立つ社会教育力が全国的に弱体化。本市では青少年の活躍が芽生えつつある。地域の新しい公共の担い手、次世代のリーダー育成プログラムを提案するが、見解を伺う。答え。必要性は認識。教育委員会と市長部局が連携し、青少年リーダー支援の仕組みと体制を検討する。要望。かつての職員のように課題を共有し、共に汗をかき、社会教育と公益的活動が循環する仕組みを再構築する時である。認証性も検討を。人材育成について。問い。直近3年間で退職者55名、採用者63名、今春3年未満職員 15% の職員構造となる。若い発想力とフットワークへの期待の反面、技術や知識の引き継ぎの不安がある。市民との共同能力育成など、見解を伺う。答え。 人材育成基本方針を策定し、自主、職場内、階層別、課題別研修を体系化、所属部署以外の先輩職員が育成にあたるメンター制度も導入、今後も業務知識や技能だけでなく、職場、世代横断型の育成手法の開発など、きめ細かく取り組んでいく。要望、クレドカードを行動指針に、全職員の努力で職員構造の変化をチャンスに、全庁的な組織活性化を、安全・航区域での事故を未然に防ぐ。問い、本市には多数の公共施設と区域がある。一例だが、西新町公園では、花火、看板の器物破損、落書き、焚き火、タバコのポイ捨てなどが繰り返され、公園奥には教会金網を焦がした跡もあった。三地区の境であり、警備だが不法行為も様々。こうした禁止行為が繰り返される航空域は市内にどれぐらいあるのか、また対応を伺う。答え、公園、道路、社会教育施設で数箇所を把握している。関連部署で情報共有し、早急に施設の修復など連携して事故の未然防止に努める。要望、大事故となるのを未然に防ぐため、小さなうちの対処を要望。徳村聡、大規模災害に備えて。問い、市庁舎など公共施設に災害対応型自動販売機の設置について提案する。答え、この宮や大英と災害発生等における応援協力に関する協定などの補完と考えるが、設置場所やその費用及び維持、管理面などの条件や課題等について調査研究を行う。問い、大阪狭山市家族防災会議の日制定と防災チェックシートの作成・配布について。答え、極めて重要と認識している。できれば年間を通じて市民の皆様に取り組んでいただきたいと考えており、防災とボランティアの日など、防災にちなんだ日に市民の皆様に家族会議を開くよう啓発活動を展開し、災害等に対する備えを強化する取り組みを進めたい。これで A 面を終わります。このままの位置で B 面へ裏返してください。